聖書を読みます。最初に旧約聖書からダニエル書9章15節から19節まで、旧約聖書の1396ページです。ダニエル書9章15節以下。私たちの神である主よ、強い御手を持って民をエジプトから導き出し、今日に至る名声を得られた神よ、私たちは罪を犯し逆らいました。主よ、常に変わらぬ恵みの御業をもって、あなたの都聖なる山エルサレムからあなたの怒りと憤りを翻してください。私たちの罪と父祖の悪行のために、エルサレムもあなたの民も近隣の民すべてからあざけられています。私たちの神よ、しもべの祈りと嘆願に耳を傾けて、荒廃した聖女に主ご自身のために御顔の光を輝かしてください。神よ、耳を傾けて聞いてください。目を開いて私たちの荒廃と、皆をもって呼ばれる都の荒廃とをご覧ください。私たちが正しいからではなく、あなたの深い憐れみのゆえに伏して嘆願の祈りを捧げます。主よ、聞いてください。主よ、お許しください。主よ、耳を傾けてお計らいください。私の神よ、ご自身のために救いを遅らせないでください。あなたの都、あなたの民は皆をもって呼ばれているのですから。次に新約聖書、コリントの信徒への手紙1、9章24節から27節まで、新約聖書の311ページです。コリントの信徒への手紙1、9章24節以下。あなた方は知らないのですか、競技場で走る者は皆走るけれども、賞を受けるのは一人だけです。あなた方も賞を得るように走りなさい。競技をする人は皆すべてに節制します。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。だから私としては闇雲に走ったりしないし、空を打つような検討もしません。むしろ自分の体を打ち叩いて服従させます。それは他の人々に宣教しておきながら、自分の方が失格者になってしまわないためです。祈ります。天地万物の作り主、歴史の誠の支配者でありたもう全能の神様、厳しい寒さが続いておりますが、その中でも私たちの健康を支え、今日も兄弟たち姉妹たちと共に礼拝に集うことができますことを、あなたの恵みと信じて感謝いたします。どうか過る日々、私たちが犯した多くの過ちと罪等を主イエスキリストのゆえにお許しください。そして私たちの中に互いに許し合う心と、まず自分から和解の先手を取る勇気をお与えくださいますようにお願い申し上げます。神様、先週私たちの国は阪神淡路大震災の13年目の記念日を迎えました。6000人余の尊い人命が失われ、無数の人が心と体に深い傷を負い、住まいと生活基盤が破壊され、電気や鉄道や道路や鉄道も寸断されました。その後新潟や能登などでも地震が相次ぎ、私たちはこの世界がまことに不確かな土台の上に成り立っているということを改めて覚え、 深い恐れを感ずるものであります。命の源でありたも全能の神様、このように災害の多い世界とその中に住む私たちすべてのものをあなたの慈しみによって守ってくださいますように祈ります。そしてすべての人に互いに愛し合い助け合う心をお与えくださいますように。神様、ただでさえ災害の多いこの世界にさらに人為的な災害が加えられるのは耐え難いことです。高ぶった正義感が生み出す戦争やテロによってこの世界は破壊され、人間の自己中心的な欲望によって地球の環境が汚染され、経済不安が世界中に広がっています。そのことをあなたはご存知でいらっしゃいます。どうか私たちの世界を憐れんでください。あなたは生きておられます。そのあなたと共に私たちも生きていくことができますように、私たち一同を導き祝福してください。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。須山先生が2月に手術を受けられることに決まりましたが、どうかあなたの顧みが豊かにありますように、切に祈ります。その他病床にある方々、特に難病で苦しむ友をあなたが助けてくださるように、そしてその癒しの御手を伸ばしてくださいますように祈ります。心を病む方々を慈しみ、悲しむ人々を慰め、疲れている方々には新たな力をお与えください。学園で学ぶ若い人々にはあなたが良い目標をお示しください。しばらく教会から遠ざかっている友をあなたのもとに立ち返らせてください。旅にある友の旅路の平安をお守りください。外国に暮らす友やこの国に帰留する外国の人々を年頃にお守りください。教会学校の愛する子どもたちの心と体を守り、恵んでくださいますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々を今週も不慮の災難からお守りくださいますようにお願い申し上げます。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今年は北京オリンピックの年です。で、夏の開会を心待ちにしておられる方々も多いと思います。で、スポーツには何かしら人の心を打つところがありまして、私も好きです。テレビで時々見ます。ついこの間行われた箱根駅伝とか全部見てるわけにはいきませんが、時々それを覗いたりします。一番好きなのはラグビーでありまして、ラグビーこそはザ・スポーツだと私はかねがね言ってるんですが、私の妻にはどうも理解ができないらしい。で、パウロも実はスポーツが好きだったんですね。で、今日の箇所でもランニングとボクシングを話題にしています。で、そのことについては後ほど述べたいと思いますが、そもそも彼はこの時コリントの町におりましたが、 コリントはギリシャですね。でギリシャという国は、あるいは民族はと言った方がいいかもしれませんが、オリンピック発祥の地であります。でそのためにいろいろなスポーツ大会が盛んでした。でコリントの町でも、ものの本によりますと、イストミア大競技祭というような大会が開かれたそうです。これは大変有名な大会でありまして、1年おきに開かれたと言います。でもしかしたらパウロにもそれを見るチャンスがあったかもしれない。でそのことはよく分かりませんが、もしかしたらそういう競技を部分的にでも彼は見たことがあるんじゃないかなんて想像をたくましくしています。で少なくともその噂だけは聞いただろうと思います。で古代オリンピックの方は、それほどパウロにとっては身近なものではなかったと思いますが、つまりすでに300年以上も前に途絶えたままになっていました。で紀元前776年という年に始まったこの一大イベントは、ご存知のように4年に一度開かれました。でそこでは走ったり投げたり跳躍したり、そういう基礎的な身体能力が競われたわけでありますけれども、それだけではありませんでした。例えば詩を作るとかですね、それから音楽を演奏するとか、ハープのようなものでしょうね、あるいはライアーのものようなもので、そういう音楽を演奏するというような文化的な能力も人々は競ったということであります。それが400年も続いている。でこれは民族の記憶として残っていたでしょう。でコリントのギリシャ人たちの記憶の中に、そういうものがなかったとは言えない思います。で今日の箇所でパウロがスポーツを例にとって話を進めているということの背景には、やはりそういうことがあったんだろうと思いますね。みんながそういうことに関心を持っている。昔はそういう素晴らしいイベントが行われていたというようなことです。でさて今日のテキストにちょっと目を留めてみたいと思いますが、最初の24節に、あなた方は知らないのですか、競技場で走る者は皆走るけれども、賞を受けるのは一人だけです。あなた方も賞を得るように走りなさい。これは大変わかりやすい言葉ですね。別に説明の必要はないと思います。で、優勝の栄誉に輝くのはただ一人だけ。その栄光のゴールを目指して、出場する選手たちは懸命に走っていきます。でその姿勢から、私たちもキリストを信じて生きている私たちも大切なことを学ぶことができるというのであります。でその学ぶべき大切なこととは何でしょうか。パウロは端的に節制と言っています。英語の聖書を開きますと、ここはセルフコントロールとなっております。自己抑制、自分をコントロールすることですね。で25節にその言葉があります。競技をする人は皆すべてに節制します。で競技というものは実際にそれが始まる前からもうすでに始まっているとよく言われます。つまりどれだけ厳しく自分をコントロールするか、どれだけ自分の怠け心を抑え甘えを抑えて練習を積むか、 そしてどれだけ持続的に自分の肉体と精神を鍛え上げていくか、それで勝負は8割方決まります。節制して自己を抑制して最高のコンディションに持っていったものだけが勝利する。で、これがスポーツというものの姿だと思いますね。そこから私たちも随分たくさんのことを学ぶことができると思いますが、で、これまでの節制が実って一番でゴールを駆け抜ける、その時熱狂した大観衆の拍手喝采が沸き起こる、鳴りやまない拍手の中で表彰台に上る、月桂樹の葉で編んだ冠をかぶせられる、現代ではそれは金メダルです。で、それは晴れがましく誇らしい瞬間です。故郷に凱旋すれば今度は村の人々の称賛が待っています。今ですと国民栄誉賞というようなそういう特別の賞まで付け加わります。で、これらはすべて素晴らしいことに違いありません。しかし頭の上にかぶせられた月桂冠はやがて干からびてしぼんで朽ちていきます。そのように勝利者としての栄誉も永続的なものではない、やがては過去のものとして忘れられる日が来ます。で、このことは選手たちがおそらく他の誰よりもよく知っていたんじゃないでしょうか。筋肉も精神力も年とともに衰えていく、これは人間の常です。スポーツ選手はそのことを誰よりもよく知っていると思います。輝くように若かった日に自分が極めた最高の位も一生続くわけではない、あの栄光はやがて消える。競技で優勝するということはそれは誇らしい素晴らしいことに違いないけれども、やはり朽ちる冠に過ぎない。そのことを選手たちは知っているんですが、それでもなお彼らは節制して勝利を得るために毎年努力します。で、これは私たちに対する教訓だとパウロは言うのです。25節の後半に、彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです、そう言っているのは、そういう意味だろうと思います。では、朽ちない冠とパウロが言うのはこれはどういうことなんでしょうか。他にも同じようにスポーツを引き合いに出して語った箇所があります。例えばフィリピの信徒への手紙の3章です。3章12節以下がそうなんですが、特にその14節を引用したいと思います。こう書いてあります。神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走る。これもランニングの例えですが、一生懸命走ってゴールを目指して走って、そして賞を得る。それをパウロはここで自分たちの人生になぞらえて、その賞、キリストイエスによって神様が上へ召してくださる、そこでお与えになる賞、そういうふうに言っているわけですね。で、それが朽ちない冠ということであると。で、私たちが人生の目標として 目指して一生懸命に生きて、そして神様からいただくご褒美、それが朽ちない冠だと考えてよろしいと思います。私たちの人生の一部だけではなくて、あるいはその最も輝いていた一時期だけではなくて、神はその一生のすべてをご覧になっています。でその神様が私たちを御前に呼んで、あなたはいろいろ失敗もしたけれども人生をよく生きたと、そういうふうに褒めてくださる、そういうことになったらどんなに嬉しいでしょう。それが朽ちない冠と言われていることの意味だろうと私は思います。私はご存知のように先週は愛知県の西尾というところに行っていました。そこで朝の礼拝の説教と、それから皆さんと一緒に食事をした後で、午後は、特別伝道集会ということで、お話を、いたしました。たくさんの人々が来てくださいまして、今日の週報にもそのことをちょっと書いておきましたが、杉本牧師という人はこの20年間その西尾の教会の牧師として働いてこられた人ですけれども、統一教会の、その被害者、統一教会だけじゃありませんが、オウム真理教なんかもその間にありましたけれども、いわゆるカルトと呼ばれているそういう、グループに誘われて青春を台無しにした人々がたくさんおりまして、その人たちの救出活動に携わってきたわけです。それでたくさんの人たちがそこから救われました。ですから彼は今そういう人たちから心から信頼されているわけですね。その人たちのために彼は教会を開放しています。一緒に聖書を読もう、あるいは何か相談があったら聞こう、でそういうことをその人たちと一緒にやっておりまして、その被害者の会というんですけれども、その会員になっている人たちがその教会に来てくれました。100人ぐらい集まったんですが、その半数は、約半数はその被害者の方たちだったんですね。その人たちが教会に、杉本牧師はもちろんそうですけれども、教会に対して持っている信頼感で、それに私は心を打たれました。彼は若き日に挫折を味わった人ですけれども、そうやって、一生懸命生きている、そのことに私は胸を打たれました。それだけではありません。その頃私が親しくしていたたくさんの仲間たち、教会の仲間たちが来てくれました。中には96歳になる今も毎週教会学校の教師として、子どもたちに教えているというおばあちゃんがいます。スーパーおばあちゃん、また体も元気なんですね、そういう人は。それから忠実な教会員として活動の、教会活動の原動力となっている人々、それを陰で支えている人々、がんを克服して積極的に生きている人々、そういった人々に 出会ってその話を聞きました。自宅の隣に定年で仕事を会社を辞めてから自宅の隣に障害者とか高齢者子どもたちのための集いの家っていうのを建てた人もいます。そういうふうにしてその人たちは生きている。でもちろんこの人たちはこの世の栄誉を求めているわけではありません。誰から認められなくてもいい。ただ私がこういうふうに生きるっていうことを神様は望んでいらっしゃるだろうと、そういうふうに信じて自分なりに自分にできることを黙って人のために実践している、そういう謙虚な生き方をしている人たちです。私は信じます。やがて彼らは神様の前に呼ばれて、あなたはよく生きた、あなたの一生は良い一生であった、よくやった、そういうふうに褒められるということが起こるんじゃないでしょうか。もちろんその一人一人を見ると、完全ではありません。みんな間違いを犯したり回り道をしたり挫折をしたりいろんな経験をして、もうかれこれそういう人たちも、60に近いわけですけれども、そういう生き方をしながら、しかしその中に一本通ってるものがある、そのことを感じるのです。で、朽ちない冠を得るっていうのはそういうことです。そしてその冠を得るためにこそ私たちは節制しなければならない、自分をコントロールしなければならない。で、その節制の仕方についてパウロは26節にこう言っています。闇雲に走ったりしないし、空を打つような検討もしない。で、この闇雲に走るっていうのはちょっと少し砕けすぎた訳のように思われるんですけれども、漢字はよくわかります。例えばマラソンの選手はゴールまでの 42.195 キロ、でこの距離を前もってよく調べるんだということを聞いたことがあります。何回かそこを実際に走ってみる。で、どこにどのような起伏があるか、どこにどのようなカーブがあるか、気温の状況はどうか、そんなようなことをいろいろと調べて、何度かそこを試しに走ってみる、そういうことです。で、走力をつけるというのも大事なことですけれども、闇雲に走るだけじゃダメだと、それでは勝利はおぼつかない、前もってその目標に達するために何に注意しなければならないかということをよく考える。で、マラソンの選手の場合はそういうことでありますけれども、ボクシングの場合も同じだとパウロは言います。空を打つような検討はしない。 相手をよく見もせずにやたらに拳を振り回しているのでは無駄です。目標をはっきり見定める、それが必要です。それが決まったら、相手を殴るというよりもむしろ自分の体を厳しく律するというような気持ちで、自分の体を打ち叩いて服従させる。で、これが肝心なのだとパウロは言います。スポーツ選手の生き方から私たちが学ぶものは大変多い。今年の夏、北京オリンピックが開幕されると、私たちはそういったことをいろいろと学ぶことができるだろうと思いまして、私はそれを楽しみにしています。祈ります。神様、どうか私たちにあなたが定めてくださった誠の目標をはっきりとお示しください。私たちがそれをよく見定めて、そのために自らをコントロールして、自らを打ち叩いて、自分たちの生活を、姿勢を整えていくことができますように、あなたの助けを切にお願い申し上げます。どうか私たちの一生が朽ちない冠をいただくことができる一生でありますように、主の御名によってお願い申し上げます。アーメン。賛美歌の485番。